映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。そして
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
もう日本の映画界とうとうね、国宝が踊る大捜査線ザ・ムービー2レインボーブリッジを封鎖せよの記録を22年ぶりに上回って、日本映画歴代1位の興行収入を稼ぎ出すという快挙もあったんですが、
はい、
まあ、今日は戦後80年の今だからこそ見ていただきたいアニメをご紹介します。
はい、
ペリリュー楽園のゲルニカ、主人公の声を担当した板垣李光人さん、頼れる相棒役の中村倫也さん、そして原作者の武田和義さんの舞台挨拶も含めてたっぷりお伝えします。
はい、まずはペリリュー楽園のゲルニカ、
はい、
聞いたことない単語が2つ出てきたんですが、
そうですね、まずペリリューですよね、はい、これはあの映画の舞台である南の島なんですね、
はい、
太平洋戦争の末期に激しい戦闘が行われました、うん、アメリカ軍は1万人の日本軍に対し4万人の部隊を上陸させた、そして 2,3 日で陥落させるという計画だったんです、
うん、
ところが日本軍が島中に張り巡らせた洞窟を使って組織的なゲリラ戦に出た結果、アメリカ軍は2ヶ月以上陥落させることができなかったんです。
あ、2ヶ月以上、
はい、でアメリカ軍の犠牲者1600人以上とされまして、うん、海兵隊史上最も激しい戦いとも言われているんです。
うーん、ペリリューは島なんですね。
そうなんです。でゲルニカの方は聞いたことありますか？
はい、あります。
こちらはですね、あの20世紀を代表する画家パブロ・ピカソの代表作の一つなんですね。もともとはピカソの生まれたスペインの地名でして、ドイツ軍による無差別爆撃で大きな被害を受けました、
うん、
子供の屍を抱く女とか折れた剣を握る兵士などが描かれまして、反戦のシンボルになっているんです。
うーん、ということは今回の映画は南の島の楽園で行われた戦闘を描いている。
そうなんです。
もうアニメーションというか出てくるキャラクターがとっても可愛い絵柄でしたよ ね、
うん、そうなんですよね。キャラクター三頭身で可愛らしいで、まあ、原作の漫画ではですね、兵士たちのこう日常のほのぼのとしたエピソードも描かれているんですが、うん、死んでいく兵士たち、中には無駄死にと言われそうな死に方をする姿もリアルに描写されているんです、
うん、
まあ、原作を読んだ時そのギャップにすごく私ショックを受けたんですが、
はい、
この漫画本編11巻で外伝が4巻という長さなので、映画化にあたって戦争が日常であるというある意味狂気の世界ですよね、
うん、
こちらでどちらも普通の人間である日本兵、アメリカ兵、その姿をですね2時間の中でどんな風に描くのかとっても興味があったんです。
うーん、映画はどういうストーリーになったんですか？
こちらですね、あの板垣李光人さんが演じる主人公、21歳の日本兵タマルなんですね、
はい、
で漫画家志望のタマルはその才を買われ南国の楽園のようなペリリュー島で特別な任務を命じられる。それは亡くなった仲間の最後の勇姿とそれまでの功績を遺族に向けて書き記す功績係という仕事だったんです。まもなく4万人以上のアメリカ軍による攻撃が始まります、
はい、
繰り返される爆撃に鳴り止まない銃声、脳裏にこびりついて離れない兵士たちの悲痛な叫び、隣にいた仲間が一瞬で亡くなりいつ死ぬか分からない極限状況の中で耐え難い飢えや渇き、伝染病にも襲われます。日本軍は次第に追い詰められ満身創痍のまま持久戦を強いられていくんです。
主人公タマルの頼れる相棒は中村倫也さんが演じているんですね。
そうですね、あのタマルの支えとなった頼れる同期ヨシキを演じています、
はい、
2人は共に励まし合い苦悩を分かち合いながら特別な絆を育んでいく、
うん、
兵士たちの一人一人にそれぞれ生活があり家族がいました。まあ、誰一人死にたくなどなく、ただ愛する者たちの元へ帰りたかった。ところが最後まで生き残った日本兵はわずか34人、
うん、
過酷で残酷な世界でなんとか懸命に生きようとしたタマルとヨシキという若き2人の兵士が 狂気の戦場で見たものはというストーリーなんです、うん、先月板垣さんと中村さん、そして原作者の武田和義さんが登壇して舞台挨拶が行われました。板垣さんはまず戦後80年の今年、この映画が公開されることについての感想を述べました。
まず僕自身も今年終戦80年っていう節目にこの作品に携われるっていうこと自体、まあ、今20代の人間として、今を生きる人間として本当に役者としてもすごく光栄なことですし、自分が今回この原作と出会ってペリリュー島のこと、そしてその島での戦いのことを知ったように、この映画を通じてまたこうやって皆さんにも知っていただけるっていう風に、知るっていうことのなんか連鎖がここから始まっていくんだっていうのを感じると本当に胸がいっぱいです。功績係という役職は、まあ、戦地でこう命を落とした方のその記録っていうのを記して待っているご遺族のもとへ届けるためのその記録を書くものなんですけど、まあ、なんでその田丸が功績係に任命されたかっていうと、漫画家を夢見てて絵を描くのが好きで、なんかそこは絵を描くのが好きっていうのは僕も同じ部分で、すごくこう親近感は抱いてるんです。
中村さんはその田丸の相棒であり、はい、勇猛な兵士である吉木というキャラクターの声を演じておりますけれども、
はい、
中村さんが感じるこの吉木の魅力、うん、どんな人物なのか教えていただいていいですか。
多分まあ、長男で妹がいて家業を継ぐ予定だったんですかね。幼い頃からこうきっとしっかり者としてのお兄ちゃんとして扱われてきて、本人もそれが別に苦痛でもなく嫌でもなく性に合ってて全うしてたんだと思うんですけど、なんか田丸も吉木も共通してるのは、まあ、吉木はどっちかというと常にどんな状況でも他の人が一歩下がったり考えたりする前に、一歩前に踏み出して何かアクションを起こそうとするような、そういう人間だと思うんですけど、共通してるのはすごく気持ちのいい人間というか、素直さを持ってる二人だなと思ってて、吉木は最初はそれこそ敵兵をぶっ倒してやるみたいな、投降なんかするかって言ってるんですけど、いろんな出来事があって田丸とかともねいろいろ経て変わっていくところがあるんですけど、そういう素直に何かを認められたり、素直にごめんなさいありがとうが言える人物というか、なんかそういう人な気がしてますね。
なるほど、うん、ありがとうございます。武田先生田丸についてはご自身が書かれて、板垣さんが実際にアフレコで声を入れてお感じになったことはどういったことでしたか。
田丸っていうのはどんなシリアスな状況にいてもなんとなくその場にポワポワとした雰囲気を漂わせている人物というふうに自分は書いてるんですけど、まさに板垣さんの声って、板垣さんがきちんと真面目に話していてもどこかちょっとポワポワっとした感じの癒される感じのなんか雰囲気があるんですよね。その感じが本当シリアスなシーンでもなんというか見ているこっちが辛くなりすぎない感じというのを板垣さんの声が出していてくれて、本当に板垣さんに田丸をやってもらってよかったなと。田丸や吉木は兵士なんですけども、彼らは初めて戦争を経験するんですよね。初めて戦争を経験するっていう意味では、ここにいる僕らと、まあ、僕らは経験してないですけど、もししたとしたら変わらないわけで、それが本当に見ている人にとって初めての混乱とかそういったものがすごく伝わる声で演技をしていただいたんだなというのが、その実際アフレコを聞いて思ったことです。
はい、板垣さんの演技も素晴らしかったんですね。
そうなんですよ。映画を見た大学生がですね、板垣さんが演じることによってその声で自分たちと同世代の人たちがペリリュー島に行ってたんだ、兵士だったんだということを実感することができたというふうに話していました、うん、舞台挨拶の最後に3人が観客に呼びかけた言葉をご紹介します。まずは原作者の武田さんです。
原作の漫画を描いたのは今から10年前の戦後70周年の時でした。 その時はどれぐらいの人が読んでくれるか全く分からずに、少しでも多くの人が読んでくれればいいなと思いながら書いていました。今こうやって板垣理人さんや中村智也さんや制作スタッフの皆様のお力を借りて多くの人たちに届けられることを嬉しく思います。
ありがとうございます。続いて中村さん、お願いします。
本当に物語始めのベリリュー島の光景とか、それがどう変わっていって、さらにその中で人間たちがどう変わっていくのか、そこに見終わった後皆さんの胸の中にどんな感覚が残るのか、それを確かめながら見ていただけたら素敵な機会になると思います。
ありがとうございます。そして板垣さん、お願いします。
はい、今から皆さんご覧になるということで、少し怖いっていう風な思いだったり、目を背けたくなるっていう風に思ってらっしゃる方もいるんじゃないかなという風に思うんですが、僕はぜひともそれを大切にしていただきたいなという風に思って、そうやってこの作品で描かれる歴史や惨状っていうものを正しく恐れるっていう気持ち、感覚はぜひ皆様の中で持ってらっしゃる方がいたら、それはぜひ大切にしていただきたいなというふうに思いますし、僕もこのペリリューという作品に出会って新しい歴史を知ったように、ぜひ皆さんにもこの映画を見ていただいて知るきっかけの一つとなって、そしてもしこの作品ご覧いただいた後に皆様の心が少しでも動いたということがあれば、ぜひその知るっていうことの連鎖に皆さんもご協力いただけたら嬉しいなというふうに思います。
はい、挨拶の中で板垣さんもおっしゃってました、はい、知るという連鎖、はい、私もぜひ参加したいと思います。
ぜひお願いします、はい、もう戦争を、ね、描いたアニメの名作といいますと、蛍の墓ですとか、この世界の片隅にがありますが、うん、日本で爆撃を受けた市民を描いたこれらの作品に対しまして、今回のペリリューは最前線という生と死の狭間の狂気の世界に放り込まれた普通の人たちを描いているんですね、うん、戦争が私たち普通の人間に何をもたらすのか、戦後80年の今だからこそ劇場の大画面でご確認いただきたいと思います。そして考えてほしいと思います。
今日ご紹介したペリリュー楽園のゲルニカ、岩本さん、太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
ペリリュー楽園のゲルニカはポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。